灰色の断層、誠実無欲、色で言えば真っ白な人。不実貪欲、色で言えば真っ黒な人。そんな人はいつでも現実にはいません。いるのはそのどちらでもない灰色の人でありましょう。比較的白っぽい灰色から比較的黒っぽいのまで様々でありますが、とにかく人間は灰色において一色であります。その色分けは一人の人間においても一定ではなく、白と黒との間を揺れ動いているのであり、白といい黒といっても揺れ動いている者同士の分別にすぎません。よく見ればやはりお互いに灰色であります。灰色は明るくはありませんが暖かい色です。人生の色と言うべきでありましょう。一人、土足。人の心を土足で踏みにじるなと言われます。確かに思いやりのない表面的な批判はお互い慎まねばなりません。しかしもしそういう批判を受けたなら、それに抗議するよりはそれはそれとして聞いて自分を顧みる機会とするのが本当だと思います。土足をなじることが逆に相手を土足で踏みにじることになる場合もありますし、自己弁護になることだってあるのです。それに土足ででも介入されない限りなかなか目覚めないのがお互いではありませんか。それはそれとして聞く。それが人間の成熟というものであります。逃れ場。人は皆密かに心の中に逃れ場を持っているのではないでしょうか。逃れ場などというと人生の敗北者の弱音と言われるかもしれません。しかし愛のない人生が生きられないように、逃れ場のない人生も生きられないのです。問題は何に逃れ場を見出すかということ。そしてそこを不分妙な人生の流れに押し流されながらも生そのものの意味を問い問われる心の戦いの場所としていかに深めるかということです。人生とは正しい逃れ場の発見とその逃げ方の探求であるということすらできるのではないでしょうか。自己評価。たとえ東奔西走の活躍をしても、論旨明快な論陣を張っても、私純無私な愛に献身しても、そして人々もそれを高く評価してくれても、人は常に自分に対しては全く別の評価をせねばならないように思います。それは人間は根本的にはどこか取り留めのないところがあるからです。自分を取り扱いかねて惨めに破綻しているところがあるからです。自己評価は常に惨めな人間の一語に極まるべきではないでしょうか。それを感傷的な自虐と考えてはなりません。倫理的意志に健全かつ強靭に貫かれた自己評価とはそういうものなのであります。人間の構造。生きているのが嫌になるような筋の通らないことが多くあります。矛盾、混乱、何とはなしに明白ではないのです。明白を求めたい。矛盾の中に沈黙するよりは納得できるまで明白を求めて問い続けたい。しかし問い続ければいつかは必ず 何もかも明白になると思うのは幻想であります。問うばかりではなく、実は問われている面が深く人間にはあるからです。問うても告発しても明白にならない現実の中で、人は限界を嘆くよりは人間の構造への無理解に気づくべきでありましょう。人は問うよりも問われているものなのであります。歪みの消化。例えば、自意識過剰のような性格の歪みは、人も不愉快でありますし、自分も苦しいものです。直せるものなら直すに越したことはありませんが、運命的とも思えるほどに、それに傷つき、直しえない人もいます。その時、それを担い、伴う苦しみに耐えて、人生を常人が及びもつかぬほどに深く見通す人がいます。彼は居直っているのではないのです。歪んでいるとはいえ、たった一回きりの人生を大切にしているのです。この人生愛において、歪みは消化して永遠を覗きうる窓になるのでしょうか。性格に限らず、鍋で歪みを直すべきものとしか見ないのは偏見であります。永遠。永遠。それは無限に遠い何か手の届かないようなものに思われますが、実際は極めて身近に寄り添っているものでありましょう。それは穴を開ければどっと流れ込んでくる水のように、すぐ傍らに迫っているものでありましょう。だから永遠に対する道は、求めて外に進んでいくよりは迫られて内に退いていくことにあるように思われます。つまり、自分自身をこれでよいのかと問うこと、自分に穴を掘り開けるまで激しく内に問うこと、そこに湧いてくる泉のようなもの、それが永遠でありましょう。個人の歴史。歴史の大きな流れに影響されながら生きていることは事実です。しかしそれに影響されない、いわば個人の歴史とも言うべきものを、一人一人が生きていることも否定できません。小さい歴史かもしれません。しかし、軽視するにはあまりに重大な現実です。これに比べれば、歴史の流れなど抽象的な観念に過ぎなくなるほどに、具体的な現実です。個人の歴史を小さいこととしていたずらに大きな歴史を論じるのは、永遠を見失った現代人のずるさです。永遠を見失ったとき、人は個人の歴史の重大さを見失ったのです。個性。人にはそれぞれその人だけの歴史があります。異なった才能、異なった気質を与えられ、異なった人に出会い、異なった経験を積み、その人だけの歴史を生きています。もちろん、共通の点も多くありますし、それを大切にせねばなりません。ことさら奇をてらうことは、慎まねばなりません。しかしそれでも、納得のゆくものを誠実に求めて生きるならば、それぞれの歴史からおのずからなる違いが出てくるでありましょう。個性とは、このおのずからなる違いであります。それは誇示するものではなく、誠実に負わねばならぬ重荷であります。人間の尊厳。自分の愚かさに苦しみ、人の悪意に苦しむ。社会の矛盾に苦しみ、 宿命の重荷に苦しむ。生きるとは苦しむことです。しかしそういう苦しみばかりでなく、正しいことを求めて苦しみ、隣人を愛して苦しむということもあります。苦しみはできれば避けたいものですが、この種の苦しみは、それを避けると虚無感という一層の苦しさになって戻ってきます。それはむしろ自分自身に向かって課すべき苦しみなのです。この種の苦しみを自らに課し、じっと耐えているのでなければ、人間はその尊厳を失うでありましょう。求道一。苦しいことは誰も嫌ですから、避けたり軽くしたりします。しかし、生きている限り苦しみが続くことは否定できませんし、苦しみによって人が育てられていくことも事実です。ですから、避けるよりは苦しむべき苦しみを苦しむのが人生の本筋でありましょう。人には他の人にはなくて、その人にだけ負わされた苦しむべき苦しみ、言ってみれば個性的苦しみがそれぞれあるものです。求道とは、数ある苦しみの中からこの個性的苦しみを求め、そして負おうとする求苦であると言えましょう。求道二。求道というと何か高いものを目指す努力のように考えられ、そのためにそれが過酷で潔癖な精進になったり、一部の人にだけできる特別なものになったりしやすいものです。求道とはおそらく高くなることでなく、素直になることであると思われますのに、道徳的強迫観念に支配された方向違いの努力にそれが必ずなってしまうのは、求道自体が傲慢の罪を犯すことであるという悲劇的な人間の矛盾のためでありましょう。求道は罪であると自覚するとき、求道は初めて求道になるように思われます。偶像崇拝。自分を改めるということは、何らかの意味で痛苦を伴うものです。神を信じるとは、神に変革を迫られることでもありますから、痛苦を我が身に招くことでもあります。信仰は、痛苦をもってその生ける印とし、またその証を立てるものです。痛苦のない信仰、それを偶像崇拝と言います。偶像崇拝とは、単に像を拝むということではなく、痛苦を避けつつ信じようとする自己執着のことです。ですから、痛苦に身を浸している信仰は、たとえ木、石の像を拝もうとも、偶像崇拝と言うべきではありません。受け身の深さ。その人をじっと見ていると、そこにその人がいないというか、消えているというか、とにかくその人が破れてそこへ向かうから何かが差し込んできているような深い感じのする人がいます。思索の人、知性の人、教養の人にそれを感じるかというと、そうでもありません。むしろ愚鈍の身をいかんともしがたく迷い続けているような人に感じることが多いのです。心の内出血を支えられて生きているような人、その受け身の姿勢が深さを感じさせるのでしょう。人生において受け身は弱さではありません。深さであります。人間性への侮辱。 お互いの問題を肌で感じ取る鋭い洞察力によって連帯を築いていこうとよく言われますが、幻想ではないでしょうか。私たちは余人が肌で感じ取ることを許さないような深さで、それぞれ別の世界を生きているのです。確かに肌で感じ取れるような面もありましょう。しかし、そのような面で励まし合うのが連帯なら、連帯とは深さから目をそらせる人間性への侮辱にほかなりません。連帯は、所詮は一人生きるよりほかない人間共通の運命への共感を踏まえたときに、その幻想性を免れることができるのです。個人として美しく。社会的実践がすべてのように思われる現代にあって、個人の生き方を美しく整えようとする努力は軽んじられがちです。しかし、無関心無責任な時代に思いやり深く生き、他の犠牲の上に繁栄を求める時代に自分を捧げて奉仕に生き、他をのみ批判するに急な時代に、まず自分を冷静に顧みつつ生きる。そういう美しい生き方こそ、時代の病根をつくものではないでしょうか。社会的実践は、こういう徳の実践によって克服されるべき醜さを内包していることを少なくとも自覚しているのでなければ、真に変革の力とはなり得ません。一人にして。群衆から離れていれば、それで一人になれるわけではありません。また、個性を発揮し、独自性を主張していても、誠実に自分を追求していても、やはりそれが直ちに一人になっていることを意味しはしません。なぜなら、一人とは、自分の存在を主張することに伴う自覚ではなく、自分の存在を否定することに伴う自覚だからです。それは、自分を徹底的に問題にしていく妥協のなさに伴う自覚、つまり罪の自覚に極まるものにほかなりません。人間をこの自覚に導き、一人にして、そこにおいてのみ出会ってくださるのが神であります。性の単純。預言者はなぜ世に対して鋭い洞察を成し得たのでしょう。社会や歴史を広く学んだからではありますまい。彼の目はむしろ自分を見ていました。自分の妄習の中に世の妄習を、身に味わった裁きの中に世の裁きを見ていました。彼にあっては、歴史は複雑に見えて実は、彼の生きる姿の中に単純に展開されていたのです。今日の問題は、政治の対立や科学の進歩などによる複雑さに目を奪われて、私が生きているという単純さを見失ったところにあるのではないでしょうか。やめる時代には、この単純さは洞察となり、抵抗となります。